こんにちは、ゴンサレスやすこです。今日も聞いていただいてどうもありがとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。スペインはやっとお正月気分が抜けて正常に戻ったかなっていう感じです。この時期はクリスマスや年末に食べ過ぎちゃったと言ってダイエットを始める人が結構いるんですよね。これって日本でも同じでしょうかね。で、ジムに行き始める人もたくさんいるんですけども、マドリッドでは何といってもジョギングが人気なんです。こんな都会なのにねと思うんですけれども、まあでも雨が少なくてカラッていつも晴れてるから走ってて気持ちいいのかもしれないですよね。で、こんな排気ガスだらけのとこ走んなくてもいいんじゃないのって思うぐらいの、片方6車線もう片方6車線の12車線ぐらいある大通りの真ん中にある遊歩道がジョギングスポットになってるんですよね。まあなんかどうこんな排気ガスたくさん吸い込んじゃっていいのかなって思っちゃうんですけどもね。まあそこが好きだって言うんだったらねいいですけども。でジョギングとマラソンってこう一緒にしちゃいけないのかもしれないですけども、でマドリッドでは結構マラソン大会があるんですよね。12月31日はマドリッド恒例の大晦日マラソン大会がありました。これは市民マラソンなんですけども、52年の歴史を持って毎年4万人の人が走る大マラソンなんです。まあこんなこともあってよく安子さんはマラソンしないんですかって聞かれるんですよ。でも私ってマラソンは大の苦手なんですよね。コーチでマラソンやる人って結構多いんですよ。まあコーチはメンタルだけじゃなくて体も鍛えようっていう意識が高いんですよね。マラソンはメンタルと体の両方鍛えられるので一石二鳥です。でも私はやらないんですよね。マラソンはとっても苦手なんです。小学校中学校高校といっつもビリの方を走ってました。健康にいいって言われてるのは分かってるんですけども、まあ、あとは精神を鍛えるにもいいっていうのも分かってます。でも私はマラソンすると頭がガンガン痛くなって具合が悪くなってしまうんです。だからいくらコーチ仲間がマラソンに誘ってくれても私はやりません。多くの人にとって良いことでも私にとっては苦痛なものでしかないからです。マラソンに限らず一般的にいいって言われてることでも自分にとってはいいとは限らないんですよ。それを無理してやってしまってはいいどころか害になってしまいます。私は中学生ぐらいまではとっても病弱でした。持病もあったので人が当たり前にできることができなくてドクターストップを受けていました。みんなが修学旅行行けるのに私は行けない。みんなが部活に入ってるのに私は部活ができない。そんなことばかりでした。そんな状況を繰り返してるうちに、みんなっていう言葉は自分には当てはまらないんだって思うようになりました。だからといって悲観してたわけじゃないんですよね。みんなと同じことはできないけども、いいこともたくさんあったんです。多くの人が、あなたは例外よねって言って、結構特別扱いにして、まあ甘やかしてくれました。学校は休みたい時に休ませてくれたんですよね。まあ仮病とか言うんじゃなくて、ちょっと具合悪いかなと思う時はもう両親が心配して休みなさい休みなさいなんて言ってて、具合が悪いのにこう体に鞭を打って無理して行かなきゃみたいなのはなかったですね。で好きなことは大体やらせてくれました。で動くとすぐに疲れて結構辛かったので、こう動くような活動じゃなくて静かな活動が好きでした。例えばピアノなんかなんですけども、ピアノは5歳から17歳まで続けました。ピアノは大好きでしたね。読書は4歳の頃からもう大好きです。手芸とか洋裁も好きで、バッグとか洋服とかもうなんかたくさん作りましたね。自分で自分の洋服を作って着ていったりもしてました。でそうやっての道の活動はできなかったんですけども、それなりに好きなことをやって満足に過ごして、まあ今の自分が出来上がったなって思ってます。 ただ単に人は一人一人違うだけで、みんなってひとまとめにすることはできないだけっていう結論がその時出ました。で、体も健康になってきたら、今まではできなかった動の活動もいろいろやりたくなってきます。そしていいって言われることはとりあえずはやってみたくなりますよね。でも結論は、どんなにいいって言われてることでも自分にとってはいいとは限らないでした。前と同じですね。一番最近の例では瞑想です。松下幸之助さんやビル・ゲイツやスティーブ・ジョブス、イチローなど功績を挙げている人々が実践していたので、こんなに素晴らしい人たちが進めてるんだから絶対いいものだって疑いませんでした。で、やり始めの頃は良かったんです。でもこう神経が集中できるようになったつい最近なんですけども、瞑想ですごい怖い思いをしてしまって、ああこれは自分には向いてないんだなってことが分かりました。なんで私にはそういう偉い人たちと反対の効果が出るのってすごい悔しい気持ちでいっぱいだったんですけども、もう事実は事実でしょうがないです。今の私には瞑想は合ってないんです。こうやって私のマラソンとか瞑想を例にとってしまいましたが、他にもこういう例はきっと皆さんたくさんありますよね。もちろん興味あることは躊躇せずにどんどん試してみてください。人の意見に耳を傾ける柔軟さも忘れないでください。たくさんの体験をして人の意見を聞いて、でも最終的にはあなた自身で判断してください。そして自分の心と直感に敏感になってください。少しでもあれって思ったら、本当にそれが自分に合ってることなのかよく考えてみてください。周りの意見や考え方はそれはそれで一度受け止めてもいいと思うんです。でもそれに振り回されることなく、いつでもあなた自身がいいって思ってることを実行してってください。そうやって人の意見に惑わされないで自分を見つめて判断していくことが習慣になると、とっても濃いあなたが出来上がります。そして私は一体どうしたらよいのだろうって悩むことは全然なくなります。常に自分は何がしたいか、何を望んでいるかが分かるようになり、しっかりと大地を踏みしめて、何があっても堂々と風を切って自分ならではの人生を歩んでいくこと、絶対間違いなしです。というわけで今日のトピックはいかがだったでしょうか。ご感想などいただけたら励みになるのでとっても嬉しいです。ゴンサレス・ヤスコのライフコーチングと検索していただくと2stepsbehind.net/lifecoachingというサイトが出てきますので、そちらのお問い合わせの欄から送っていただければと思います。また私とのコーチセッションに興味のある方は無料でオリエンテーションセッションを行っていますので、ぜひご利用してみてください。一人で考え込んでしまってるぐらいでしたらお役に立てると思うので、ぜひ試してみてくださいね。こちらもサイトの無料オリエンテーションセッションお申し込み欄からご連絡ください。それでは今日も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。またお会いしましょう。